ございます。一言祈ります。私たちの天の地なる神様、お祈りの名をめでたいます。すぐに1週間、また8月の歩みもここまであなたが助け導いてくださり、今日こうして皆さんと一緒に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちのこの礼拝を受け入れ祝福してください。今集おうとしている愛する兄弟姉妹たちの上に速やかにあなたがお送りくださいますように、今日いろんな事情でお休みの方々の上に、オンラインで参加されている方々の上に同じ恵みと祝福をお与えください。今からあなたの御言葉を語ります。この強め助けてください。委ねて感謝してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日のメッセージですけども、今司会者が読んでいただきました、もう私たちのよく知るところ、そしてまた今日も主の祈りを唱えましたけれども、主の祈りのところ、そして、天にまします我らの父よと呼びかけがあるんですが、第一の願いとなっているこの皆が聖なるものとされますようにというところをですね、今日一緒に学びたいと思います。で、今日このところを取り上げた理由がありまして、今役員会ではですね、ずっと私たちが祈ってきました主の祈り、主法の、ね、後ろの方に書いてありますけど、そこに、記しておりますけども、皆が崇められますようにと、願わくは皆を崇めさせたまえってこう祈るわけなんですが、新改訳の方では、新しい聖書の訳では皆が聖なるものとされますようにとこうなっておりまして、この祈りをですね、今後のために、将来のために使ったらどうだろうかということで、今役員会ではですね、検討をしています。こういうふうに祈ることができたらというふうに願っているので、願っております。それで、その違いといいましょうかね、その辺を皆さんにまず、解説するというか説明した方がいいんじゃないのかなということで、今日このところを選んだわけです。で、皆さんの手元にですね、主の祈りっていろんな訳があるんですけども、昔キリシタンたちが祈った祈り、それが皆さんの手元にあるプリントです。キリシタン訳ってね、昔のキリシタンたちがこの主の祈りを、もちろん祈ってたわけですけども、こういうふうに祈ってたようです。で、2つ上と下あるんですが、下の方がちょっと分かりやすいと思ってるんですが、パーテルノステル、我らの父よっていうふうに意味があるんだそうです。ちょっと読みますね。天にまします我らが御親、皆をたとまれたまえ、身を来たりたまえ、天においでおぼしめすままなるごとく、地にをしてもあらせたまえ、我らが日々の御養いを今日我らに与えたまえ、我ら人に許し申すごとく、我らが咎を許したまえ、我らを天他さんに話たもうことなかれ、我らを凶悪より逃したまえ。アメンっていうのが、この1600年頃の、キリシタンたちが祈ってた主の祈りだそうです。読んでどう思われましたか？ わからない言葉もあったと思うんですがね、この天田さんっていうのはですね、調べたら誘惑の意味があるようですね。天田さんに話したもことなかれ、まあ、誘惑にの意味があるんだそうです。まあ、昔のキリシタンたちは、まあ、こういうふうに主の祈りを同じように何度も唱えていたということであります。今日は全体というよりもその最初の部分のところを今日はまあ学ぶんですが、でちょっと皆さんの方にプリントはないんですが、あのカトリックのですね、教会の主の祈りというのは調べてみましたら、私たちの祈りに近いんですね。近いというか、この神科学の祈りに近いんです。で、あの藤江さんとこのマリちゃんがね、あのカトリックのミッション系の学校に行っておりますが、そこではこのカトリックの主の祈りを唱え、教会に来たらプロテスタントの主の祈りを祈っているということなんですけれども、あのカトリック教会の方はですね、みんなが聖とされますようにってなってるんですね。そして、新しい新改訳の祈りの、2つ、まあ、大きな違いがあるんですけども、今のここが1つと、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますっていうのが新しい新改訳の方の、ね、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますってこうなってるんですけども、前の訳、前のね、死の祈りとはちょっと違いますよね。前の訳は、前っていうか、あのいつも祈ってる祈りは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえってこうなってますけども、新改訳の方は、ちょっとニュアンスが違うんです。で、まあ、カトリックの方は、私たちの罪を許しください、私たちも人を許しますってこうなってて、非常にあの新改訳の方の祈りに、本当に近いなというふうに今回調べまして、わかりました。で、まあ、そんな違いがいろいろあるんですが、今日は、この皆が聖なるものとされますようにっていうところをもう一度、学んでいたいなと、そのように思うわけです。で、最初にですね、この皆がというのところを見て、いきたいんですけども、皆について私たちはどのように理解をしているでしょうか。よくあの日本のことわざに、名は体を表すということわざがありますよね。まあ、名はそのものの実態を表すということなんですが、あの、まあ、私たちも親がつけた名前がありますし、また子どもたち皆さんもね、いろいろ考えてですね、意味を含ませて名前をこうつけていると思うんですが、本当に名前っていうのはただ名前っていうだけじゃなくて、その名はその人柄であったり、その人の性格であったり、まあ、それをこう表すということがあるかと思うんですね。まあ、もちろん私たち人間の場合は名前負けているか、名前のようにならない、なってないっていうようなこともあるかもわかりませんけれども、でも名はその人柄を表すということでありますけれども、同じように神様もその名っていうのは神様の、品性とか、本性、あるいはその性質と言いましょうか、人格、そういうものをこう総合して表しているとこう思うんですね。神様の皆っていうのは、主の皆っていうのは、神のすべての、本性っていうか性質をこう意味する言葉であります。皆さんは神様がどのような、お方か、神様はどのような方として信じているでしょうか。どれだけ神様を私たちは、 神としているでしょうか。それが今日のこの言葉の中に含まれていると思うんですね。神様は愛の神様でしょう。まず神様は愛の神様だ。でもまた神様は義なる神様、正しい方でもあります。また神様は私たちと違って栄光に富んでおられる方、威厳を持ち尊厳を持つお方であります。神様はまた知恵のある方です。あるいはまた神様は力ある方です。神様は真実なお方です。他にもいっぱい言うことができますけども、神様のすべてのその人格的な部分を含んでいるのがこの神の主の御名ということでありますよね。私たちのイエス様は、その言葉と行いによって神様の御名を明らかにされた方でありました。ヨハネの福音書の17章の6節を開きますと、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに私はあなたの御名を表しましたとこう書いてあります。あなたが世から選び出して与えてくださった方、人たちに、まあ弟子たちにっていうことですが、私はあなたの御名を表しました。イエス様は神様が天のお父様ですよ、神様が唯一の方ですよ、愛のお方ですよ、正しい方ですよ、すべてをご存知の方ですよ、その生活を通して言葉を通して私たちに明らかにされたお方であります。特にイエス様のあの十字架は神の義と神の愛を明らかにし、復活において神の御名による力、神の力がどんなに大きなものであるかをお示しになられました。愛する兄弟姉妹、私たちが皆が聖となるようにというこの祈りは、何よりも第一の大切な第一の願いであると同時にですね、神様がどのようなお方であるかを知らないと、皆が聖なるとなりますようにという祈りにはならない。またその総勢の皆さんが神様がどういうお方であるかというその理解のところまでしかいかないじゃないんだろうかと、そういうふうに思うんですね。皆が聖なるものとされますようにっていうのは本当に、意味の深い、言葉でもあります。皆にが聖なるものとされます。さて、聖なるものとされますように、前では主の皆が願わくは皆をあがめさせたまえとなっておりましたけれども、これが、聖なるものとされますようにと、置き換えられた理由は何でしょうか。実は皆さん、言語に一番近いこの訳になるんだそうです。ギリシャ語っていろいろ皆さんも、いくつか知ってると思うんですが、この聖なるものとされますようにっていうに使われているギリシャ語はハギアゾーっていう言葉が使われています。でそこから聖なるものとされますようにっていう訳になって、一番言語に近い役になるわけです。今日、9時礼拝の中で、 藤江謙兄弟に聞きましたら、英語訳もあの崇められますようにっていうよりも聖なるとなりますようにというその英語が使われているということでありました。まあ本当にこう言語に一番近い意味が聖なるとなるものとされますようにという訳になるわけですね。さて皆さん、聖というのは聖書では特別な意味があります。どういうことかというと、その意味は区別するとか、あるいは性別するとかという意味があるんですね。区別する、ごっちゃになってるのを分けるっていうか、こうね、分ける、区別する、あるいはまあ、神様のために分けるわけですから、性別というような言葉も使えるわけですね。まあ、例えばですね、いくつか挙げたいと思うんですが、イスラム民族は聖なる民と呼ばれていました。私たちクリスチャンたちは聖徒と呼ばれます。カトリック教会では、まあ、マザーテレサさんとかですね、ザビエルとかね、特別な働きをした人を聖徒って言って、聖なる聖人とかですね、まあそういうふうに私たちとこう区別して、区別するところがありますけども、私たちクリスチャンはみんな聖徒と呼ばれる。特別に清いからでしょうか？そうではないですね。私たち一般の人たちと特別に清く生きてるか、清いものかというとそうじゃなくて、さっき聖なる民、ユダヤ人、私聖、多くの民族の多くの人たちからこう、こっちにいた人とこっちにこう選ばれて区別された人たちであるということで、聖、清い民、あるいは聖徒と、まあ言われるわけであります。聖なるものとされますように。まず第一、そのような意味があるということを知っていただきたいと思います。で、まあ、具体的なこととして2つのことを申し上げたいと思うんですが、1つは神様を神として正しく認める、神様のみを敬うということが聖なるものとされますよ。それ以外のものを神としない、神様の位置を正しく理解して、神の位置に本当の神様を置く。日本には多くの神々があります。何でもありでありまして、まあ、ごちゃごちゃしていると、ね、混合というか境界線がありません。ですからどの神がいいかわからないわけです。ご利益があればそれでいいわけです。その神がね、その神々の中で一つだけ崇めることはしません。しかし私たちはそうしません。イエス・キリストの父なる神、聖なる神、創造主なる神様を唯一のお方として信じているし、またこの神様を礼拝し、この神様を信じ続けて歩んでいるものであります。皆が聖なるものとされますよ。神様が神様として崇められるように、正しく認められて、そして尊敬敬うことができるように、 まあ、そういう意味であります。私はここを読みますときに、預言者イザヤっていう人のことを思い出します。まさに彼は皆が聖なるものとされますようにと、そういう思いを持った人であったと思うんで、その生活の中に表した人であったと思うんです。イザヤ書の6章の1節から5節のところを開きますと、イザヤの体験した出来事が書かれてあります。ある日高く上げられた御座についておられる主を見た。神の神殿における神の栄光を見た。そこにセラフィム、神の御使いと言われておりますが、立っていました。翼を持って顔を覆ってた。そしてまた飛んでいたと書いてあるんですが、うまく表現説明することができませんが、この御使いはですね、互いにですね、神様を賛美した。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちると、互いにそのことを叫んでいたとこう書いてあります。まあ、先ほど聖なる聖なる聖なるという賛美歌を流したところでありました。神様まさに聖なる聖なる聖なる方であります。でイザヤはですね、その神様の臨在に触れて、神様の栄光を見て、どうしたのでしょうか。神様の清さに触れた時に、自分の罪や汚れが分かるようになり、清い神様の前に立つことができないものであるということで、そこで本当にですね、このひれ伏したとあります。イザヤはその罪汚れを清められて、そして預言者として立った。神様の働きを担うようになったと書いてあります。ある方がですね、この主の祈りを唱えることは自分の罪が示されることだと言いました。なぜでしょうか。そこに到達してないからです。主の皆が聖なるものとされますようにと祈りますけれども、神様の聖なる姿が示されたときに、私たちはそこに赴かさせられると思うんです。でも普段どうでしょうか。そういう歩みをしているんだろうか。主の祈りがただ単に題目として唱えるならば、悲しいことであります。ある教会では主の祈りを祈らない教会もあるそうです。なぜかというと、形式的な祈りになってしまうから。ただ題目になってしまうから祈らない。まあ時々ね、祈るっていうか、まあそういう教会もあるんだそう。皆が聖なるものとされますようにと、こういう祈りをするときに、私たちは本当にそう祈っているんだろうかという思いを示されるかなと思うんです。イザヤが本当に主の皆が聖なるものとされますようにというその経験をしたときに、彼は、ああ、私は汚れたものです 告白せざるを得ませんでした。まあ、罪を示されるというのは後半のですね、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目の人たちを許しますというこの歌詞もそうですよね。許せない、この祈りを祈れないという人がいっぱいいます。罪が示されるって言います。許せない自分がそこに示されると言います。はい、まあちょっと、一節のこの皆が聖なるものとされませんとかに戻りますけれども、まあこれは神を神として敬う、恐れをおののいて神様を神の位置として受け止める、そのことであります。2番目はですね、私たちの思いや行動に表されるもの、今先ほども触れましたが、私たちの思いや行動に表せるものであるということです。私たちクリスチャンとしての生き方に表されていくものだ。どういうことでしょうか。神様を賛美する生活へとなっていく、聖なるものとされますように、前の役は皆が崇められますように、神様を崇める、主を賛美する、そのような生活へとなっていくのであります。あるいは祈りの生活、祈りの生活へと導かれていくのであります。私たちが本当に神の前にひれ下り、そして静まり、神に祈るその姿というのは、聖なるものとされますようにということの表れではないでしょうか。クリスチャンとしてイエス様を信じている者として、あんまり祈らない祈りが生活化されていないとするならば、本当に私たちは皆が聖なる者とされますようにと本当になっているんだろうかと思うのである。あるいは清い生活、罪を重ねていく生活ではなく、悪い習慣を続けていくことではなくて、そこから離れて生きる清い生活、愛の生活、神様が貧しい人や弱い人ややもめや、本当にそういう困っている人たちに手を差し伸べ愛するように、私たちもまた、まあ、イエス様はそうであったように、イエス様はその行動を表して神様が愛の方であるということを示しなられたように、私たちもまたその生活を通して主の皆が聖なるものとされていくということではないかと思うんですね。私たちの周りの人たちは、私たちの生活を通して神様がどのようなお方であるかを知るのです。私たちが清く生きているその生活を通して、あ、神様は清いお方なのだ、私たちが愛に生きる生活を通して、あ、神様は愛のお方なのだ、知っていく、逆に私たちがこの聖なるものとされますようにと違う生活を するならば、私たちは神様を主の御名を汚してしまうということが言えるのではないでしょうか。神の民のユダヤ人は神様を神とせず、ある時からですけれども偶像を作り拝み、不正を行いました。弱い者や貧しい人たちを虐げました。主の皆が崇められるというよりは汚されることを行っていきました。そういう記事がいっぱいありますね。あとで皆さんアモス書の2章の6節7節を開いて読んでみてください。そこに皆を汚してしまったというユダヤ人のありさまが書かれております。主の皆が崇められる、いや今日の御言葉のように聖となりますように、聖とされるということから離れてしまって、逆に主の御名を汚してしまっているユダヤ人たちの姿がそこに書かれてあります。愛する兄弟姉妹、皆が聖なるものとされますようにっていうのは、私たちがいろんな願い事の中における最も大切な一番に置くところの願いではないかと思うんですね。前も言いましたけども、天にいます私たちの父よというこの祈りは、イエス様にあって救われて神の子供とされて祈れる祈りです。天のお父様、すべての人が神様を天のお父様って言えません。イエス様にあって救われて神の子供とされてこそ、アバ父よ天のお父様ってこう呼ぶことができるのでしょう。そして私たち神の子供は、皆が聖なるものとされますようにとこう祈るのです。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。これ普通の人祈れません。でもクリスチャンになるとそういう願いを持つじゃないですか。皆が崇められ聖なるとなりますように、すべての人が皆を聖なるすることができますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、神の子供としての当然の願いだと思うんです。もう終わりますけども、最後ですけども、皆が聖なるものとされますようにということは、私たちの信仰の根本的なことであるということであり、私たちの全生活における愛と服従の実践、それが含まれているんだということを覚えたいと思います。私たちの信仰の最も基本的なこと、私たちの全生活における愛と服従の実践を流すものであります。どうかそういう意味を持って心 心から皆が聖なるものとされますように。第一の願いとして、第一の祈りとして、そのような祈りを捧げることができればと思います。お祈りをいたしましょう。神様、主の祈りの第一の願いの祈りを共に学ぶことができてありがとうございます。主の皆が崇められますようにと祈っている私たちでありますが、また祈ってきた私たちでありますが、もう一度その意味を学ぶことができてありがとうございます。聖なるものとされますようにというこの祈りが、どんなに深く、また私たちの全生活に及ぶところのものであるかを知ることができました。どうか神様、あなたご自身をこの世にある多くの神々と一緒にすることがありませんように、ただご利益を与えてくださる神として、神様、私たちを受け止めることがありませんように、あなたは主であり神であり、本当にイザヤが恐れおののいたように、私たちもまたあなたの前にそうせざるを得ないものであります。神様、どうぞいつもあなたをあがめ、そして栄光を期し、あなたに従い仕えて歩んでいけるように助けてください。私たちの信仰を神様強め引き上げてください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。